ただいまの時間、10時45分です。休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を行います。質問順2番、7番、南雲忠議員。
はい、南雲忠です。
質問順2番、南雲忠議員に質問事項1についての1回目の質問を許します。
それでは通行人も続きまして一般質問をさせていただきます。まず最初に、2015年春の、北陸新幹線開業、2016年春の東北新幹線の函館延伸による影響を雪人観光圏構想を基盤とした地域連携で最小限に食い止める対策ということであります。心配されていました2014年問題、2015年春の北陸新幹線の開業が迫ってまいりました。先般 JR 東日本企画から北陸新幹線開業後には上越地域の来訪者が85万人増えると、そして上越新幹線沿線地域の来訪者が71万人減少するという調査結果が発表されました。このことは今まで上越新幹線を利用していた旅行者が北陸新幹線を利用して上越、富山、金沢方面にシフトし分散する様子が現実のものとなってきたわけであります。さらに2016年春の東北新幹線の函館延伸は首都圏の観光客の分散も視野に入ってきているわけであります。観光の街ユーザーにとって観光客の減少を最小限に食い止め、上越新幹線の本数削減をできるだけ防ぐための対策に早急に取り組まなければならないのが現状であります。 JR 東日本では2014年春に大型観光キャンペーン新潟 DC を、計画し、すでに今年度からプレ、デスティネーションキャンペーンの取り組みが始まっているわけであります。せっかくの新潟デスティネーションキャンペーンのチャンスを上越地域だけが主体となることなく、雪国観光圏構想の中に地域連携が基本になっております。これを活用しまして地域間競争から地域連携によりまして、ユーザーの魅力を十二分に発揮し、多くの観光客を引き寄せ呼び込むための対策を講じなければならないと考えているわけであります。プレデスティネーションキャンペーンから新潟デスティネーションキャンペーン、そして北陸新幹線開業、さらに東北新幹線の函館乗り入れによる首都圏観光客分散対策に対する観光立地をユーザーの取り組みについての構想をお伺いしたいと思います。
南雲議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
新聞報道によりますと、北陸新幹線開業後の県内の売り込み予測は、議員のご質問のとおり大変厳しい結果でありました。また北海道新幹線新函館乗り入れについては、当庁にとっても大変危惧すべき問題であると認識をしております。私は今年のプレ DC と来年の春の新潟 DC は湯沢町観光の一つのチャンスであり、雪国観光圏構想を核とした広域連携は最も重要な対策の一つと位置づけておりますので、町観光協会等が取り組む広域連携事業を支援してまいります。また一昨年の8月に湯沢町観光協会が一般社団法人となり、今後の観光の町づくりや広域連携の推進役として安定した運営基盤の機能強化も重要な対策であると考えております。これからも町の実施すべき事業、観光協会が実施すべき事業、民間の事業者が実施すべき事業を明確にした中で、北陸新幹線開業や北海道新幹線新函館延伸対策に真剣に取り組んでまいります。具体的に申し上げますと、新潟春の DC のテーマは花、食、酒、匠です。広域連携を視野に入れた中で、第一に来年の新潟春の DC のプロモーションツールや、宣伝ツールの写真や話題提供のためうんちく等の素材を集め、第二に花カレンダーやプレゼント用パワーポイント等のプロモーションツールの作成、第三として小説、雪国や 北越鉄砲を利用した歴史文化の観光商品化とブランド化、第4に簡易雪室を利用した誘客イベントの実施、湯沢高原ガーラ苗場に昨年から予定をしております。第5として雪国観光圏のスノーカントリートレイルと在来鉄道も北北線、上越線、飯山線、只見線運行体制の見直しや有機的雪国観光圏バス、雪国観光圏手形に使える第二次交通の利用促進体制の構築、第6に広域連携によるインバウンドの推進を考えていきたいと思っております。おります。
町長の答弁が終わりました。南雲議員に2回目の質問を許します。
はい、今町長の方からいろいろ施策がのお話がありましたけれども、今実際その首都圏からのお客さんが分散してしまうと、これまあ恐ろしい結果が出てくると思われるわけであります。特にあの北陸新幹線に関しましては、上越地域に85万人増えるという調査結果、この中のですね、首都圏から増える分が83万4千人だという調査結果が出てるんですよね。ほとんども 90% 以上、これが、その、首都圏からの人たちは向こうに流れてしまうと。そして、北海道新幹線、これに関しましては、青函トンネルの利用客数がおそらく200万人増えるだろうという調査結果が出てます。そのうちの半分がですね、首都圏からのお客さんとすると、約200万人ぐらい、減ってしまうと、首都圏から来る人たちが減ってしまうと、向こうに流れてしまうという結果が出るわけであります。そうしたときに、なんとかですね、今最小限に食い止めるにはどうすればいいかって話になってくると、確かに今いろんな個々の施策が出てまいりました。それに合わせてですね、地域間連携、これをかなり強調していかなければ、新しい展開が生まれてこないと思います。いろんな施策を各地域が出し合って、それですね、つなげるという、要するに上越新幹線、北陸新幹線、上越新幹線、そして、東北新幹線、これはみんなこのつなげる、連携、これを考えていかなければ、なかなか難しいだろうという考えるわけであります。というのは、向こうの方のあの、北陸にしろ、北海道にしろ、大きな魅力を持っている観光地がみんな控えているわけであります。そこと競争っていうのはなかなかできないだろうと、負けてしまうだろうって感じがするわけであります。そうするならば、地域連携で両方楽しんでもらうという、今、雪に観光圏構想の、そのものであります。こういう形の展開が望ましいと思うんですけども、再度町長にお聞きしたいのは、この地域間連携、これについてですね、新たな施策があるのかどうかお聞かせください。
南雲議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
まあ、私も今まで、関西新潟県人会等に顔を出して、おりました。まあ、なかなかあのそれこそこっちから行くには今の状況では遠いというようなことから、なかなか行く機会もないわけでありますけれども、まああのそういう中でやはり新潟県から関西に行って活躍をされている方々もおられますので、そういう皆さんのがどういう方がおられるのかというようなことも、まあ、知りたいために寄せていただいた、いただいておりますし、それから、大阪県事務所に行ってみたり、まあ、いろいろしてまいりました。まあ、そういう中でやはり、大阪の皆さんも湯沢に行ったことありますよというような方もおられました。湯沢高原に行ってきました、こういうようなことを言っている方もおられました。まあ、今度はあの北陸新幹線が開通をして、また直江津から北北線がつながっているわけでありますので、その辺について の、まあ、あの宣伝も含めて、この雪国観光圏でしていく必要があるだろうというふうに考えております。まあ、いずれにしろ、地域連携をしていかないと、なかなか、あこによって、ここもよって、そういう形で持っていかないと、なかなか、あの、目的地だけ行かれてしまうと、ユーザーを置いていかれてしまうと、こういう状況になろうかと思いますので、その辺は、 今、取り組みをしております雪国観光圏の皆さんと本当にきちっとした中で雪国観光圏構想を取り組んでいきたいとこういうふうに思います。終わります。
町長の答弁が終わりました。南雲議員に3回目の質問を許します。
はい、この度のこの問題に関しましては一番重要になってくるのは地域連携だと思うんです。そうしますと、まあ、雪国観光圏が地域連携を謳ってるわけでありますので、これをどういう形で、サポートしていけるかだと思うんですよね。そうしたときに、この今、考えられている、この地域連携、これをですね、雪国観光圏がまあやっていってるのは、確かに雪国観光圏が考えてる。それはいいんですよ。それに対して行政が、地域全体がどういうふうな形で、これをサポートしていけるかが問題だと思うんですよね。要するに、事業者や地域住民が主体的に動けるような仕組み作りができるかどうかが問題だと思う。この辺はどのように所長考えてますか。
南雲議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
まあ、雪国観光圏自体をよく理解されていない方もいっぱいおられると思いますので、この辺含めて、十分に説明をした中で、まあ、町民の皆さんからもこれに賛同していただいて、そして一緒に動いていただくと、こういう格好になるかと思います。まあ、少し出遅れもありますけれども、なんとか、まあ、来年の北陸新幹線開通に向けて、町を挙げて理解をしていただいて取り組みをしていきたいというふうに思っております。終わります。
町長の答弁が終わりました。南雲議員に質問事項2についての1回目の質問を許します。
はい、それでは2番目の質問に移らせていただきます。町民の障害学習の拠点である湯沢町公民館への指定管理者制度の導入をやめてください。そして無謀な定数削減計画を見直して役場組織の活性化を図ってほしいということであります。平成25年度の施政方針で職員数減少に伴う対応と経常経費縮減、サービス内容の充実と効率化等を目的として湯沢町公民館の施設管理業務等について平成26年度から指定管理者制度の導入が示されたわけであります。公民館には現代社会における障害学習の振興、障害学習社会の構築、地域づくりのための中核的な役割を果たしていくことが求められているわけであります。機能の一層の充実と活性化が期待される中、本来町長備局から独立した行政機関であるあり、積極的にこれを守らなければならない教育委員会がこの拠点となる施設の管理運営を民間に委託することを進めていることは重大な任務放棄としか思えず理解できないわけであります。人口が8300人程度のこの小さな町の行政運営は少子高齢化が急速に進展する中、町民との隔たりを作らず行政自らが町民の中へ出向く行政運営が必要になってくるわけであります。しかしながら教育委員会の提案では障害学習を担当する職員は役場の中にいることで、他の行政分野との連絡調整が密になり、指定管理者に指示を出すことで業務の効率化を図れるということでありますけれども、公民館という町民にとっては身近なところに障害学習の担当者がいないことで、町の最高規範である湯沢町町づくり基本条例の規定にあります、町民参加の、権利、町民参加の保障の妨げになり時代の要請に逆行するものであると思うわけであります。また教育委員会では職員定数が130人体制になることから、公民館に職員を置くことができなくなると言いますけれども、定数削減の原点というのは無駄を省き、町民サービスに支障をきたさない範囲での削減方針であるはずであります。無謀な定数削減がいろんな問題を生み出し始めております。東日本大震災においても行政職員の必要性は認識されたはずであります。東町は交流人口で成り立つ町であります。 安心安全安心の街づくりの観点からも時代の要請に合った職員定数の見直しを行うべきであります。公民館は住宅密集地に位置しております。防災対策施設としても重要な施設であります。スムーズに活用指令が出せるシステムの構築のためにも障害学習社会教育の館として町が運営すべきであると思いますけれども、町長の方針変更を望みたいわけであります。
南雲議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長、
平成15年度の地方自治法一部改正によって法人その他の団体が公の施設の管理をすることが可能となり、町は公の施設に対し指定管理者制度を導入してきたところであります。また平成25年3月には湯沢町公民館の指定管理者制度を導入することを施政方針で表明したところであります。質問の中にありました町民のとの隔たりを作らない調整は非常必要であり大事なことと考えておりますが、指定管理者になることにより公民館にその機能がなくなるのではなく、指定管理者が教育基本法や社会教育法、町公民館条例に沿い管理運営することになります。さらに公民館職員とは別に障害学習担当者がいることにより他の行政分野職員との連絡が密に取れ、町づくり人づくりの推進が図られ、調整運営にとってプラスになるものと考えます。しかしながら指定管理者制度の導入に関しましては教育委員や公民館運営審議会に協議を行い共通理解を得ながら進めておりますが、次年度当初からの実施にこだわらず議会社会教育団体等の関係者と慎重な協議を行い共通理解を深めた後に行っていきたいと考えております。また職員の定員適正化計画についてでありますが、今年の4月1日現在では今年度の計画予定数144名を下回る139名となっております。想定外の大勢の退職者による急激な職員減、また育児休業者等もあり職員に余裕がないことも実感をしております。町といたしましては人事管理上の要請に合致した場合に干渉退職を認める等の干渉退職実施要項要領を見直したところでありますし、人件費の抑制は常に要請される課題であり、現在の定員適正化計画をもとに地方分権の進展や今後の状況の変化や統廃合の進展状況等に対応しながら適正な職員採用や定員管理を行って良好な行政運営に努めていく所存であります。終わります。
町長の答弁が終わりました。南雲議員に2回目の質問を許します。
はい、今町長の方から次年度当初からの指定管理者にこだわらないというお話がありました。大事なことだと思います。きちんとやっぱり議論していく必要があるわけでありますし、しかと受けたまわりました。ただ今までの流れの中であまりにも教育委員会の見解が、これについてはもうやるんだということを前提にしてたわけですね。この辺がですね、果たしてそれでいいのかどうか、これだってやっぱりきちんと議論しなければいけないと思うんです。特に教育省の見解では、社会教育法第20条の公民館の任務について、文部科学省は公民館を指定管理者に移行できるという見解を示していると。だから平成26年度から公民館を指定管理者に移行するんだと。こういう答弁を3月いただきましたね。しかしですね、指定管理者移行っていうのは、民意、湯沢町民の意思で決めることであります。国の指定管理者に移行できるという見解をもとにしなければならないということじゃないわけだ。文部科学省も公民館の指定管理者は地域の実情を踏まえて自治体が住民サービス向上の観点から自主的に判断して適用していくべきものであるという見解を出しているわけであります。そして今話の中にありました公民館職員、障害学習担当者が役場の中にいることで、密に連絡が取れるという話、そんなことはないですよね。だって住民の近くにいて その人たちと情報公開、いろんな話が出てくる、意見が出てくる、そういうものを持ち上げることができるわけだね。かえって役場の中にみんな引き上げることで敷居が高くなりますよ。あって今までの、各地の行政運営を見てみますと、ちっちゃな町村は利点っていうのは住民に近いってことなの。住民の方に出ていく。こう8300人ぐらいの町村であれば10万人20万人の市とは違うんです。住民との接点、これをですね、隔たりがあってはいけないんですよね。できるだけ出ていく。そうしていかなければこれからの少子高齢化時代、そして限界集落だっていう話だと出てくるわけであります。こういうものにきちんと向き合っていくためにはですね、役場に全てが引っ込んでて、そこから指令を下すんじゃダメなの。住民の中に行政が入っていくと。この大前提を守らなければですね、この町の行く末は心配ですよ。その辺を踏まえた中でですね、町長、せっかくまあ、来年からこだわらないっていう答弁いただきましたんで、素晴らしい答弁だと思います。まあ、できることならこれはやめてもう一度考え直すんだっていう話をしてもらいたかったんですが、まあ、ここまで言ってもらえば、おそらく、この指定管理者を出すことについて、行政サイドではこういう形で出すことを前提してますけど、町民の皆さんは、そんな意識はないと思いますよ。公民館ぐらい守ってくれと。経費縮減とは言うけれども、それじゃあその守るだけの金がないのかっていう話。当然なりますよ。町民の間に公民館を守れっていう運動だって起こるかもしれない。町民の皆さんが決してね、これを理解してるわけじゃないと思います。行政側からの一方的な通告であるというふうに認識してますけども、町長の認識をお伺いしたいと思います。
南雲議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。まあ、先ほど来の南雲議員のお話、よう分かりました。まあ、そんなことで、とにかく、町民の中に入るということを前提に、私自身もそうですし、職員の方にもそういうふうな伝え方をしてまいりたいと、こういうふうに思います。まあ、いずれにしろ、町民の皆さんの中に入る、そしてまた町民の皆さんもといろいろなことを分かり合えるということで、まあ、皆さんと一緒にこの町を運営していきたいと、こういう形になることが、まあ、前提であると思っておりますので、まあ、そういう方向で、これから動いていきたいと、こういうふうに思います。おります。
町長の答弁が終わりました。南雲議員に3回目の質問を許します。
はい、私どもの、意思を汲んでいただいたというふうに理解をさせていただきます。よく私が使う言葉に君子豹変するという言葉がありますけれども、これはですね、意見変わってもいいんですよね。君子っていうのは過ちがあれば速やかにそれを改め自ら向上させるんだということで、決して否定的な言葉ではないわけであります。ぜひとも君子である町長、こういう形でですね、趣旨を理解いただいたら、そのような行政運営を進めていただくことをお願いをしたいと思います。終わります。
南雲議員に質問事項3の1回目の質問を許します。
はい、3番に移らせていただきます。多額の予算を費やし除染工事を行う中子町有地乗田工具都市であります。これを活用して早急に若者の働き場の確保ということであります。新潟県から立ち入り禁止措置を受けたという中子町有地乗田工具都市でありますけれども、有害物質の除染工事が4億6300万円の多額の予算を費やし実施されるわけであります。先般の契約では3億9900万になったとお聞きしているわけであります。町長は最初、職員会社との企業誘致交渉の中で除染工事の必要性が生じたといい、次は観光の町として除染された汚染された土地を放置することはできないので、早急に除染工事を実施したいということで多額の予算が計上された経緯があります。財政状況が逼迫する中で企業誘致も決まらない現状での多額の予算計上には疑問の声も出ていたわけであります。しかし今経済状況が変わってまいりました。円安、株高効果で輸出企業を中心に業績が好転しております。製造業の国内回帰が始まり、 太平洋側や関西圏の企業では予想される巨大地震の発生に備えた、製造拠点の分散が検討されているという話があります。企業誘致調査では企業立地の条件に高速道路を利用でき本社や他の自社工場に近いことを挙げている企業が多いわけであります。東日本大震災からの復興を目指し国が進めている被災地域の企業立地は全く進んでおりません。新潟県も積極的に企業誘致に取り組み始めた中でこのチャンスを逃がすことなく企業の求めている誘致条件等を再検討し早急に取り組み多額の除染経費を無駄にすることなく念願である町民の雇用の場の確保と人口増位の道筋をつけていただきたいということであります。
南雲議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長、
多額の経費をかけて除染工事を実施するのは湯沢町の中心に位置する5万7000平米以上の平坦な広い土地が遊休地として放置しておくのでは、なく有効活用し町の活性化を図ることが目的であります。企業誘致を考えた場合この一段の土地は有料な土地であることからこれを活用できれば雇用の創出と生産人口の増加が期待できますので県の土壌汚染土地の指定から外し企業誘致対策用地として全国に発信できるよう取り組んでいきたいと考えております。なお企業誘致につきましては町では湯沢町企業誘致支援要項を定め取り組んでいるところでありますがこの要項は企業の立地を行う者に対し奨励措置を講ずるもので新設の場合設備投資額が5000万円以上で新規雇用者が10名以上が対象となり設備に関する固定資産税相当額の奨励交付金を5年間事業用地に関する固定資産税相当額の奨励交付金を3年間交付することができるとしております。23年4月1日現在1日に施行いたしましたが残念ながらこれまで交付実績はありません。湯沢町の場合労働人口が少ない現実もあって難しい点もありますのでいろいろ可能な可能性を探り今後もより積極的な企業誘致を図るため誘致条件の再検討などさらに研究をしてまいりたいと思っております。
町長の答弁が終わりました。南雲議員に2回目の質問を許します。
除染と同時に工事と同時にですね並行して誘致活動に取り組まなければチャンスを逃がしてしまいますよ。今が最高のチャンスです。やるんなら今でしょうっていう話になるんですよね。なぜかって言いますと先ほど、復興関係、大震災の復興関係で岩手、宮城、福島の復興産業集積区域っていうのがありましてこれに対して国が支援するんだと。だから私は確か企業人と非常に難しいんだろうという話を、前回させていただきましたけども実はね結果が出てないんですよね。まだこの3県の企業誘致は2社のみの進出しかないわけであります。なぜかと言いますと税の免除規定の優遇措置が5年間の短さがネックになっているんだと。多額の投資による、黒字化のめどが5年では立たないんだと。だから企業出てこない。そして、工場誘致に関しまして被災地の資材人手不足、工事の入札が不調だとということでせっかく国を挙げて企業誘致ここにやろうとしているのがこれもうはっきり言ってダメになっていると同じなんですよね。効果がなかったと。しかしですね先ほどお話をしましたように今経済がそういう方向に向いてきているわけでありますので、新潟県もこれ積極的に取り組み始めました。実は新潟県の場合にはですね昨年度は、約30件面積で35ヘクタールあったそうであります。立地で、全国で15位、面積で27位だったそうであります。しかし23年は、全国で6位、面積で13位だそうであります。前年より大きく後退した、結果が出ているわけでありますけれども、まあ、リーマンショックの前の半分程度に落ち込んでいると。新潟県もそういう状況にあったわけであります。 その中で新潟県は今年から積極的にやるんだと、こういう取り組みが見えています。それはですね、電気料金の補助まで出してるんですよね。そういう形が出てます。税の優遇措置もありますけども、その他に電気料金の補助までするんだという形でしてますし、全国の企業誘致を見ますと、湯沢町よりはるかにですね、優遇措置いっぱい持ってやってます。しかしなかなか進まない、のが状況であります。そして、企業誘致を探す企業が自治体に求める条件っていうのはですね、人材確保、先ほど町長もおっしゃってましたけれども、働く人が確保できないという問題、人材確保、そして育成、補助金以上に企業を求めるのは、多様な人材を地元へ対応できるかという根拠を具体的に示してほしいというのが、彼の目的のようであります。そういう面からしますとですね、なかなか、企業誘致、難しい部分が当然あろうかと思います。しかしながら、私が先々般の一般質問でさせていただいたデータセンターの誘致っていう話があります。これですね、データセンター、私この間これの関係の展示会みたいのが、東京でありましたので、ちょっと見てきました。そしたら、北海道の美唄市っていうところの提案が出てました。これはすごかったですね。データセンターを誘致して、その模型を全部作って、みんなに見せてました。そこで、かなりの企業が、それに対して興味を示してました。というのは、雪を使って、雪を貯めて、それを冷却に使うんだと。それによって空調コストの削減が、できるんだと。雪の量、交通アクセスの利便性、雪を確認した産業が生まれるんだという提案でありました。こんなのもですね、大きな参考になるんじゃないかと思いますけれども、先般私が質問したときにいろんな問題があるということで取り上げられませんでしたけれども、これはですね、問題を提起すればあらゆることが前向きには検討できません。その問題をなんとかクリアしていく方法をやっぱり考えなければ、新しい展開は生まれていません。建設的意見というのは、ダメなもので潰すんじゃなくて、いいもの、やれるもの、例えばこの湯沢町は持っている移転、まあ雪の問題がありました。こういうものを活用した中で新しい産業が生まれさせると、こういう考え方が必要になってくると思うわけであります。そういう意味からしましてですね、再度やっぱりデータセンターの誘致なんて考えてもいいんじゃないだろうかという気がするわけであります。先ほど話しましたけれども、拠点分散という話があります。大きな地震、首都直下型地震対応、南海トラフの巨大地震の対応のためにですね、企業は確か今ほとんどデータセンターは東京に持ってたとしても、非常にそれを冷却するための大きな熱源を必要としますので、冷却するためのですね、その空調コストが非常にかかるわけであります。なんとかこれをですね、低減するにはやっぱり雪の活用、そのためには、雪を集めるシステムを整備する。そして、空調コスト削減がデータセンターの必要条件であるならば、それをやることでですね、なんとかその雪を確認した産業が生まれるんじゃないだろうかという考えるわけでありますけれども、その辺を踏まえた中で、そして今、現在その企業誘致の問題が各地で出てますけれども、これを踏まえたわけで町長の見解をお聞かせ願いたいと思います。
名護議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
はい、
町長。
今朝もテレビでやっておりましたけれども、全国的に雨不足で大変な状態になっているということで、ひび割れた田んぼだとか、それから果樹、野菜等、いろいろなところが出ておりました。まあ幸いにして湯沢町も昨日は大変、大雨が、夕方夕立ちが来ました。まあその辺からしてもいろいろの面で、有利な場所にあるということだけはこれ確かであるというふうに理解をしておりますし、またその元になっているのはやっぱり雪である。この雪が川の水を増やし、そしてまた、いろいろな面で、 役に立っていると、こういうことだろうと思います。ただ、まあ、住んでいる皆さんにすると雪が降るのが嫌だと、こういう声が非常に多く聞こえますけれども、やはり私は、まあ、名前が雪国ユーザーですから、この雪が好きです。そしてまた大変ありがたいという部分があると思います。で、とにかくユーザーがこうしてスキー客がおいでいただくのも雪である。でその雪が溶けると水になるということでありますので、ぜひともこういうものを大事に、そしてまた、企業誘致の大事な、まあ、ポイントにしていきたいなということです。それからまた合わせて、昭和6年に上越線を開通させていただいて以来、17号あるいはまた高速道路それから新幹線ということで非常に、首都圏からの交通体系が整っている、こういうこともやはり私が思っているこの企業誘致の大事な元だというふうに思っておりますので、この辺を含めて、乗田工学は土地の汚染状況を横目に見ながら、宣伝をしてまいりたいと思います。終わります。
町長の答弁が終わりました。南雲議員に3回目の質問を許します。
はい、確実的な企業誘致という話は日本全国どこでもやっています。人口増のためには働く場の確保をしたいと、そのためには日本全国の自治体がまず目指しているわけであります。しかしそこに何かの特徴がなければ来ていただけないという問題があるわけであります。私どもはその文教常任委員会で勝って山釣町という福島の合併しない町村を視察したことがありました。そこの町長が非常に企業に気に入られたと。この町長の統率する町ならば企業の進出をやってもいいと、非常に不便なところなんだけれども、出たいんだというようなことで町長個人の魅力でですね、大手企業1000人規模の企業を来て、しかもそれが2000人規模に拡大されたと。そしてその山釣町では対応できなくなって、隣の市から近在の市町村からそれぞれ働く場として活用されているという話も聞いてまいりました。そうしますと今その湯沢町の特性である雪、これを雪という財産として、これを活用したやっぱり企業誘致という話になってきますと、当然今その雪を活用して何ができるかという話になってきますと、さっきの冷却システムの話になってくると思いますので、この辺もですね一緒に研究していかなければ、いざ除染が終わった、さあこれから取り組もうとするときにですね、もうすでに他の町村が同じ取り組みをしてしまう、ダメなんですよね。やっぱり早い者勝ちなんだ。チャンスとして今これを捉えたならば、今から始めなければなかなかうまくいかないです。そういう意味からしましてですね、再度町長にお伺いしますけれども、今町長の方では並行してやっていくという話なんですけれども、その辺をですねもう少し足を踏み入れて、積極的にやの並行してですね、終わってからじゃなくて今から並行してやっていって、終わった時にはもうすべて手をつけられるような形で、やることを望むわけでありますけれども、その辺についてはいかがお考えでしょう。
南雲議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
町長。やはり、両方一緒に除染とそれから企業誘致両方一緒に、進めていく必要があるというのは私も十分承知しておりますし、それからやはりこの湯沢町、これは本当に雪国という小説の題名になるぐらいですから、素晴らしい、自然条件があるわけですし、それからまた国境の長いトンネルを抜けると雪国であったという、そういう関東圏首都圏からの利便性も十分であるというようなことから、ぜひともこういう 利便性、あるいはまた自然に豊かな場所をいろいろなところで、宣伝をし、そしてまた売っていきたいと、まあ、観光に負けないぐらい売っていきたいなと、こういうふうに思っております。おります。
町長の答弁が終わりました。南雲議員に質問事項4の1回目の質問を許します。
はい、それで4番目に移ります。中学生観光ボランティアガイドを地域特性を生かした教育の実践事業として町の支援による継続をということであります。町長は平成23年3月の定例議会の行政報告の中で、湯沢中学校生徒による観光ガイドへの取り組みを観光振興、教育の両面から絶賛評価をしていた経緯があります。その後、ボランティア活動で子どもを伸ばすという観点から、地域に根ざすキャリア教育推進事業にも取り上げられ、今年の3月27日には、新潟県観光協会が、県内の中学生観光ガイドに取り組んでいる県内4校、23人が参加し、意見交換会を行い、評価が高まっているのが現状であります。新潟県観光協会の補助事業を受け、地域関係者の献身的な協力により始まった事業でありますけれども、国の観光庁が推進している子どもたちの旅する心、地域を愛する心を育む取り組みでもあるわけであります。この活動を通じまして、生徒たちは郷土愛、そして人間関係、社会適応能力、自己理解、自己管理能力、課題対応能力等を学ぶことができるわけであります。生きた実践教育の場になっていることは確実であると感じているわけであります。今後は新潟県観光協会の支援から新しい湯沢学園の地域の特色を生かした事業として位置づけ、町の支援のもとに継続発展すべきと考えるわけでありますけれども、町長の見解をお伺いしたいわけであります。
南雲議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
来年4月に開校する湯沢学園で計画をしている教育は、湯沢学園9カ年間を積み上げて育つ力と考え、総合的な学習の時間を中心として湯沢をよく知り、湯沢に生まれ育つ喜びを誇りとし、地域に貢献できる力をつける教育を目指しております。そのため統合実行委員会において地域を学び愛する心を育む一貫したカリキュラムを作成しているところであります。現在中学生観光ボランティアは主にその活動を雪国間で行っておりますが、湯沢学園9カ年間を考え、中学生だけではなく小学生高学年にまで広げ、各年代に合った幅を持たせた観光ボランティアを検討しております。また活動範囲も雪国館の中だけではなく、町の文化財や観光スポット等を学び、実践的な観光ボランティアを目指していきたいと考えております。今は観光協会の事業となっておりますが、湯沢学園活動方針と一致し、教育活動の実践の場となることから、町教育委員会、観光協会等の関係者が一体となり、この事業を発展させていきたいと考えております。終わります。
町長の答弁が終わりました。南雲議員に2回目の質問を許します。
ありがとうございます。素晴らしい、まあ、前向きな姿勢をお聞き、したわけであります。これですね、実際にその子どもたちがこれがどういう形で、先ほどもお話をしましたけれども、いろいろな項目を挙げればありますけれども、そうじゃなくて子どもたちの自信になっているという部分も当然あるわけであります。褒めて育てる教育、これが今教育委員会の方針でありますけれども、この子どもたちがあそこで雪国館で、案内している姿を見たときに、確かにたどたどしいんです。しかしそれを聞いた人たち、案内された人たちがすごく子どもを褒めるんですよね。そうするとその子どもたちも力になっていくんです。で、今度は英語で説明するんだというようなことで取り組んでいるわけであります。しかしこの事業も新潟県観光協会 の30万円だからなんかの補助で始まったと思うんですけども、その後他の県内の学校が始めたんで、結局それが減額されていったと。それはなんとか湯沢町観光協会が補助してきたわけですけれども、こういうその一つの活動については県もそうです、町もそうですけれども、こういう事業っていうのはやっぱり道筋をつけるのが行政の役割であって、行政観光協会等の役割であって、次に続かないっていうのがいつも来る流れでありますけれども、今度湯沢学園開校にあたりまして、こういう形でですね、今度は本当に地域の教育の特色として出していただくと、カリキュラムの中で考えていただくという話でありますので、非常に前向きな答弁でありますし、そして新しい、なんていうんですかね、教育特性を生かせるものになってくると思いますので、これは、納得いたしましたし、ぜひともそういう方向でやってほしいということをお願いをさせていただきます。終わります。
南雲議員に質問事項5の1回目の質問を許します。はい。
それでは5番目に移ります。神立スキー高原スキー場問題の経過と今後の対応についてであります。当初から信頼を損なう行為を続けてきた企業でありながら、地域や関係者の強い要望を受け、徴収することもできない仕組みになっていた固定資産税の、年額相当分、借地貸し料2ヶ月分の納付等の条件を満たし、すでに他の企業が債権譲渡を受けていることから、現事業者との今後の契約は不可能と判断しまして、町有地の賃貸借契約を2ヶ月延長したという、経緯があるわけであります。しかし、またも信頼を裏切る結果となってしまいました。残された労働債権と多くの問題が残り、最終的には、議会の決定、私たちの決定が町民生活、権利を脅かす結果になってしまったことに、重大な責任を感じております。よく、政治学者が言われる言葉の中に、それほど政治に精通してるんであれば、あなたが政治家になったらどうか、そして首長になったらどうかっていう質問を受けたときに、ある政治学者はこう言いました。自分の判断が、最終的にその、国民の生活、そして権利等を脅かす結果になってしまったときに、私はその責任を取ることができないと。だから私は政治家にも首長にはならない学者で終わるんだと。いうものをですね、聞いたことがありますし、またそういうものを読んだことがあります。まさにこの問題はですね、笑って済ませる問題じゃなくて、最終的に議会の決定が、引き金になってしまったというふうに認識をするわけであります。で、重大な責任を感じているわけでありますけれども、まあ、何もできなかったのが現状であります。新聞報道がなされた5月10日に、議員協議会を開き、事情説明を求めてきましたけれども、経過資料の送付のみでありました。費用ごとに事の深刻さが増すことが想定されていたわけでありますけれども、何が原因ですぐに議員協議会や、事情説明や今後の対応についての協議ができなかったのか。なぜかと言いますと、私たちも責任を感じているわけです。提案した町も責任を感じているわけです。お互いに町民、関係者に対する責任があるわけであります。共通の認識を持った中で、たとえ状況がわからんしても、その時現在ある状況、それをお互いに共通認識として持って、それで意見を交換し合う。新たなものでしたらこういうふうに対応すると。こういうようなですね、意見交換が当然なさるべきであったわけですけれども、まあそれができなかったということ。なぜなのか、その辺をお聞かせください。そして、今後再建者と名乗りを上げている新事業者との対応をどのように考えているのかをお伺いしたいと思います。
南雲議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
町長。神立高原スキー場につきましては、5月31日の議会全員協議会で報告をいたしましたが、会社の解散を含めた状況や今後の動きなどをこれからも把握をし、議会に報告をしてまいりたいと思います。神立高原スキー場は雪質の良い風に強いスキー場であり、規模の点からもその存続は地権者だけではなく町としても重要な案件だと捉えております。このスキー場につきましては新たな経営を希望する会社からお話を受けておりますので、今後発生してくる手続きに合わせて、 議会の皆さんと確認や対応をしてまいりたいと思います。まずはスキー場施設の所有者がはっきりしてからとなるものと思っております。終わります。
町長の答弁が終わりました。南雲議員に2回目の質問を許します。
なぜですね、先ほどからちょっと話してますけど、今答弁なかったんですけど、なぜその事件が起こったとき、協議会なり何なり開いてですね、ここで共通の執行部と議会が共通の認識を持って、それを協議できなかったのか、その辺をですね、お聞かせ願いたいんです。
2回目でいいですか。2回目の南雲議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
はい、
町長、
その件につきましては私が間違ったことを言うと困りますので担当課長から説明させます。
はい、関総務課長、補足説明。
はい、総務課長関です。私どもも議会の方にはできるだけ早く報告をしたいというふうには考えておりました。ただ情報が新聞報道と同じものしか私ども確認できませんでしたし、それから地元スキー場の支配人さん、それからにも確認しても同じような状態。一番はやはり、社長本人が捕まらないという状況がずっと続いておりましたし、家族に連絡してもその回答がなかったということで、私ども何度もスキー場の方には確認をしております。で、はっきりした情報または書類で確認ができるものが入手した段階でということでずっと考えておりました。ただ時間的には確かにだいぶかかってしまったというところでございますが、一番の理由は、会社の方で、解散したという話が入っておりましたけれども、解散したという言葉だけでの、情報でありまして、登記が上がったらというふうに思っておりました。で、その登記簿の写しを確認取れるのが、23日というような状況で、その後で皆さんの方に、お伝えする日にち5月31日ということで設定していただいて、その当時、書面で確認できるものを添付して説明した、ところでございます。今議員おっしゃれるように、確認取れない中でも協議した方がいいのではなかったかということにつきましては、私どももその辺を真摯に受け止めまして、今後の対応の中で考えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
関総務課長の補足説明が終わりました。南雲議員に3回目の質問を許します。
新聞報道と同じようなものであったから、やらなかったっていう話を今お聞きしたんですけども、それは違うんですよね。新聞報道に並行して我々も責任があるわけですから、知らなければいけなかった。今後の問題としまして、これね、行政、執行部だけで責任を被る必要ない。最終的には議会が決定したわけですから、議会も責任を被らなきゃいけない。そのためにはですね、遠慮することないんですよ。どんどん相談持ちかけてやってもらわなければダメなんですよね。だからその辺は今後そういうような形でお願いしたいと思いますし、このスキー場の今後の問題でありますけれども、よく次に入ってくる事業者について信用できないといういろんな話も伺うわけですけれども、先般の協議会の中で、調査に行ったら、きちんと税金は払えるシステムになってたとかですね、いろいろな話をお聞きしました。そういう中で、この前の神田高原スキー場が入ってきたとき、平成21年10月でしたけれども、この時もですね、そういうシステムが税金が徴収できるシステム、これも確認したんですね。そして安全安心なスキー場運営のために施設の改修もやるんだと、確認しました。それで11月9日の日に議会で、ここで承認をしました。しかしそれが全くなされていなかったということですよね。 しかしその後、この問題については、議会も何度か問題にしましたけれども、地域の要望、関係者の要望が強くてですね、それを見過ごしてきたという経緯があるわけであります。今度の新しく入ってくる事業者についてはですね、もうはっきりと対等な立場で交渉してもらいたいと。その原点になるのは、相手が信用する信用できないに関わらずですね、彼らが債権譲渡を受けて、それをもとに競売のもにかけて、そして彼らが取られれば、これはやらせざるを得ないんですよね。ただその首根っこを掴んでるのは湯沢町であります。土地を貸さなければできないの。そういう意味からしまして、対等の立場で税が徴収できるシステム、そして、きちんと安全安心なスキー場施設、これをですね、条件に出して、交渉をしてほしいと思っているわけであります。そして、先般の、協議会の中で私は申し上げたのは、新潟県の拠点として新しい企業が考えているだろうという話をしましたけれども、その後の情報だと、実は荒井リゾート、もう何年も前にちょっとやめた多額の、資金をかけて開発されたスキー場、ここにもどうも彼らの手が回っているという情報が入ってまいりました。しかし、神田津高原はこのまま営業できる。しかし荒井リゾートに関しては3年4年ももう5年ぐらいでしょうかね、もうやってないわけですから、多額の経費がかかると。そうなってくると、やっぱりその新しい企業が進出してくるのはここだと、新潟県に拠点するのはここだと考えているわけでありますので、その辺をですね、足元を見られた中でですね、いや向こうにもあるんだっていう話に負けることなくですね、交渉をきちんとやってもらいたいと思います。そういうような形で今度こそまともなスキー場として運営してもらわなければ、もし一つ事故が起ければ、これはですね、スキー産業そのものに大打撃を与えかねます。まあスキー場の事故はどこでも起きるっていう前のその、総務課長からそういう答弁はいただいてるんですけれども、しかしそれは整備なりきちんとやるべきことをやって起きた事故と、何もやらないで、マネーゲームの中で、それが運営されて起きた事故ではえらい違いになるわけでありますので、ぜひともですね、その辺を今度こそ町と、それから新しいスキー場の希望者との対等な立場での交渉、これで臨んでもらいたいと思いますけれども、町長いかがお考えでしょうか。
南雲議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
まあ、神田津高原スキー場につきましては、私がこの間相続を受けたじいさんが貧屈でずっと反対したわけであります。まあ、そんなことからいい読みをしていたのかなと思って、まあ、いるわけでありますけれども、まあ、ただ、まあ、そういうことからして、大方のところは貸してもいないのに、無料でみんな使われておりましたので、私もこれからこういうことがあったときに、まあ中にいないと分かりませんので、今度は、地権社会に入って、そして、よく近くで見せてもらいたいなと、こういうふうに思っております。まあ、そんなことも含めて町としてこういうことが2度も3度も新聞に出るようだと困りますので、そういうことが絶対にないようにきちっとした中で取り組みをしてまいりたいと思います。まあ、議会の皆さんからもまたそういう意味で、しっかりとまた支えていただきたいと、こういうふうに思います。終わります。
町長の答弁が終わりました。以上をもちまして質問順2番7番南雲正議員の一般質問を終わります。ただいまの時刻11時44分です。13時まで昼食休憩といたします。